次に常任委員会の審査の概要についてお伝えします。はじめに総務企画委員会、金利上昇による県債借り入れや資金運用への影響はとの質問に対し、県は令和7年10月の県債の金利は 1.796% で前年比 0.767% 上昇したが、県債の発行抑制で14年ぶりに県債残高が2兆円を下回るなど健全化を進めている。基金の債券運用は令和6年までの定期預金と比べ1億3600万円の運用益の増加を見込んでいると答えました。次に、生成 AI を活用する職員の育成の状況や今後の方針はとの質問に対し、県は階層別研修や実践ワークを実施するとともに、ガイドラインや好事例の共有により職員のスキル向上を図っている。今後は日常ツールとしての定着と政策立案などの高度な活用の両面で職員の育成を進めていくと答えました。他に、県の経常収支比率の状況や数値改善に向けた取り組み、職員の通勤環境改善のための通勤手当支給の在り方なども質問しました。次に、防災環境産業委員会。ツキノワグマが出没した際に、市町村長の判断で実施する緊急受領を行う人材の確保にどう取り組むのかとの質問に対し、県は、県猟友会と連携して、出没の可能性が高い県北地域のライフル銃所持者を登録し、市町村に派遣できる体制の構築を図る。また、捕獲研修や射撃訓練による技術向上を図っていく、と答えました。次に、坂東市内で発生した再生資源物、屋外保管事業場の火災を受け、基準不適合の事業者へどう指導していくのかとの質問に対し、県は保管状況などが不適な100事業場へ立ち入り検査を実施し、改善、火災発生防止を指導する。指導に従わない場合は命令や許可取り消しを行うなど厳正に対処していくと答えました。他に、茨城県国土強靭化計画改定に係るリスクシナリオ指標の設定方針、ものづくり企業に対する国際展示会出展支援なども質問しました。次に、保健福祉医療委員会。県立中央病院のがんデイケアサロンの利用状況は、以前のように毎週開催してもらいたいと考えるが、所見はとの質問に対し、県は令和7年5月に再開し、11月までに7回開催、延べ28名が参加し、利用者には満足いただけている。今後の開催回数は、参加者の動向を見ながら検討していく、と答えました。次に、子ども誰でも通園制度を本格実施するにあたり、手を挙げる施設数や保育士の配置数による枠の制限などの問題があると思うが、見通しは？との質問に対し、県は現時点で県内市町村においては約100施設が手を挙げている。職員配置などについては保育士の人員に余裕がある施設などできるところから準備を進めていると答えました。他に、水戸保健医療圏の病院再編の現状と課題、及び今後の見通し、再犯防止推進計画における性犯罪をした者への対応・対策なども質問しました。次に、営業戦略農林水産委員会。 さつまいも基腐病の発生状況と生産者への支援策は、との質問に対し、県は、県内では過去に県北、県南で3件発生し、今年度ひたちなか市で初めて発生を確認したため、防疫措置を講じた。本病のまん延防止のため、発生補助では2年間、干渉を作付けしないこととしており、栽培品目の選定、技術指導などの生産者支援を行うと答えました。次に、プロサッカー観戦を契機に、本県への観光誘客を促す、アウェイツーリズムが有効だと考えるが、所見は、との質問に対し、県は、スポーツ観戦は本県を訪れる好機であるため、町内をはじめ、地元自治体や観光協会などと連携し、観光や宿泊情報を発信するなど、茨城の魅力を感じてもらえるよう取り組んでいきたいと答えました。他に、日立の国天然マガモのブランド力強化、月のワグマ出没を見据えた観光客への情報の発信なども質問しました。次に、土木企業立地推進委員会。近年、偕楽園の梅の立ち枯れや倒木が散見されているが、生育状況や樹勢衰退の原因は何か、またその対策は、との質問に対し、県は、腐朽菌の発生と感染拡大が原因である。対策は文化財である地下遺構より上部の根株や土壌の撤去、消毒などを実施した後、12月中旬から新たな苗木を捕食し、経過観察を行っていく予定である、と答えました。次に、昨今の建設資材の高騰などにより、工場建設着工が困難な状況も見受けられる。産業用地の土地売買契約後に着工するまでの企業の状況はどのように把握しているのか、との質問に対し、県は、土地引き渡し後半年以内に企業が建設計画を提出する際に状況を把握している。早期着工が困難であるなどの相談があれば、契約に基づき延長承認する場合もある、と答えました。他に、国土強靭化予算の本県への配分、大洗友部線バイパス事業進捗なども質問しました。最後に、文教警察委員会。近年、学校現場における教員の働き方改革が進められているが、その成果は、との質問に対し、県は、繁忙期を5時間授業にすることによる公務の時間の確保、教員間の情報共有のデジタル化、定時退勤日の設定などにより、すべての校舎で時間外在校等時間が着実に減少した。働き方の変化を実感する教員の声も増えていると答えました。次に、インターネットバンキングを使った不正送金の手口と対策の状況は、との質問に対し、県は、銀行や企業などを装ったメールなどを送り、偽サイトに誘導して、ネットバンキングのパスワードなどを盗むフィッシングが不正送金の9割を占める。県警ホームページでの啓発や、金融機関との連携などにより対策を進める、と答えました。他に、ハンドサイン運動の取り組みの成果、特別支援学校の児童生徒数増に伴う教育環境整備なども質問しました。ハンドサイン運動とは、歩行者には運転者へのアイコンタクトと合わせて手を挙げるなどの意思表示を、運転者には横断歩道接近時の早めの減速と安全確認の徹底を働きかける運動のことです。